税収等の今後が不透明な中、将来を見据えた財政運営を、民主党杉並区議団田代聡。一般会計の歳入では、歳入の4割を占める特別区税が 5%、31億円のマイナス。歳入の3割を占める各種交付金、法人住民税等を原資とする特別区財政調整交付金や地方消費税交付金等が 7%、28億円のマイナスと厳しい状況である。歳入が減少する中、歳出では金額の大きい事業として前年からの継続事業がある。当該年度の支払い分として、天沼小・小計中・井草中学校の改築で49億円、桃井の公園整備で17億円などが計上されている。また、子育て支援の公平化拡充では、幼稚園の私立と区立の利用料負担の公平化を目指し、保育では入園希望者が急増する中、保育所や保育室などを増設し、幼稚園での預かり保育も拡充した上で、さらに認可保育園と他の保育施設の利用料負担の公平化を目指している。国民健康保険事業会計では、医療給付費が増加するので、一般会計から国保会計への繰入れ金が前年の54億円から62億円へと8億円の増加を見込み、後期高齢者医療事業会計でも納付金が増加するので、一般会計からの繰入れ金が4億円の増加、さらに介護保険でも給付費が増加するので、一般会計からの繰入れ金が1億円の増加の予定となっている。これらの増額の大きい施策のほかにも、住環境の向上、地域住民活動の推進、教育のさらなる充実、健康と福祉の増進などで早急に必要な施策を歳出で見込み、減税基金へは10億円を積み立てている。その結果、これらの歳出を税収や交付金などでは補いきれず、施設整備基金から62億円の繰入れ、財政調整基金から47億円の繰入れなど、景気の良い時に貯めておいた基金からの繰入れ予定総額は152億円と高額になっている。今後、前年度からの繰越金が出てくるほか、当該年度も計上された予算を使い切る必要はないので、予算執行時にしっかりと精査して、基金からの繰入れは可能な限りの減額を目指すべきである。なお、この間も財政改革は進んでいる。職員体制の見直しにより、職員費が388億円から381億円へと7億円のマイナス。委託化による費用は増加する。情報システムの見直しにより、情報管理費が22億円から17億円へと5億円のマイナス。ゴミの減量により、ゴミの焼却などを23区が共同で行う法人に対する分担金が26億円から21億円へと5億円のマイナスとなるなど、大きな成果が見られる。歳入の厳しい中でも必要な施策を拡充している。しかし、基金には限りがあり、残高は313億円。景気や税収の先行きも不透明な状況である。22年度は基金を大きく取り崩す当初予算となったが、財政改革をしっかりと進めていけば、いつかまた将来のために基金を積み立てられる年が来る。その可能性がある予算編成である。
政治家へ、経済危機から区民の暮らし守る予算の編成を。日本共産党杉並区議団、鈴木信夫。公設派遣村で明けた2010年、国民の暮らしは底なしに悪化し、雇用者報酬はこの1年で11兆円減り、家計所得が改善される見通しはなく、貧困と格差の一層の拡大状況である。一方で、大企業の内部留保と行政の積立金は莫大となっている。これらにメスを入れ解消する政治の転換は、 昨年の自公政治に審判を下した国民・区民の願いに他ならない。政治を変えたいとの願いに応える予算でなければならない。一つ、経済危機から区民の生活をどう守るか審査を行った。区長の政治姿勢は認められない。丸一、普天間基地は国際法に違反して徴用したもので無条件撤去を求めるべき。丸二、消費税は逆累進性の最悪の税制である。導入20年でその 85% は法人減税に使われている。容認必要論の立場は許されない。丸三、自治体行政に企業の評価基準を導入し公共部門の市場化を進めた。丸四、23区が同種傾向で特別優れていないのに財政危機を再建した名手のような宣伝をし財政の常識的認識に欠ける。一つ、減税基金条例は断じて認められない。中止すべき。丸一、基金は区民のニーズに応え認可保育園、特養ホームの入所待機者解消、75歳以上の医療費負担等に使用すべき。丸二、2007年に地方税が一律化され納税義務者の9割がおよそ80億円増。他方 8% 強の高額所得者は87億円減税された。減税自治体というなら増税構造を直ちに是正すべきである。丸三、財界の都と23区の財政取り上げに加担することになる。丸四、構造の破綻は必至である。一つ、財政確保は丸一、国庫負担の確保。丸二、証券優遇税制の 10% を 20% 化。丸三、政令の10分の1以下の道路占用料を引き上げ NTT 東京電力等に応分の社会的負担を求める。一つ、区民生活関連は丸一、商店街への企業店の参加義務化。丸二、我が党も求めてきた波助商品券の発行の2倍化を。一つ、自公前政権の社会保障費削減の傷跡修復のため、丸一、後期高齢者医療制度の新たな区民負担の回避。丸二、介護保険予防事業で解約された訪問指導の充実。丸三、国保料の一律1万円引き下げ。丸四、生活保護の抜本的改善。丸五、がん検診の無料化を求める。一つ、都市環境では丸一、太陽光パネル設置の大胆な普及。丸二、家屋等の耐震化の充実。丸三、ゴミ問題の根幹をなす拡大生産者責任の法制化への努力を求める。一つ、教育関係では丸一、学校統廃合を中止しすべての小中学校を残す。丸二、学校選択と一体で進める統廃合、小中一貫校化は公立優先で学校規模の巨大化、教職員の半減化など予算の削減政策であり中止を求める。丸三、30人学級と普通教室へのクーラー設置、就学援助の拡大で義務教育の完全無償化を求める。丸四、教育憲章は区長提唱の教育立区構想に端を発する。教育行政を市長が担い教育委員会を実質的に支配下にするもので許されない。一つ、核兵器廃絶の後期、主体的責務を求める。
今すぐ必要な区民サービスの充実と確実な将来への投資を、社会民主党緑、スグロナオ。議案第4号、減税基金条例。所得の再分配の観点から必要なことは 減税ではなく住民サービスの拡充、そもそも減税をすること自体が不可能。シミュレーションでは10年後の減税は毎年150億円の積み立てを前提とするが、初年度でさえ10億円にとどまり、翌年度も目処がついていない。この金額さえも災害対策基金を振り返って捻出したに過ぎない。杉並区は特別区に存在し、来年度も325億円の財政調整交付金を受ける。区は減税の効果として、高額所得者を他の自治体から区内に呼び寄せることを挙げているが、他の自治体に支えられながら、自分の区だけが潤えばよいという考えは、今だけ自分だけでなく公のためにという区長の理念に反するものなのではないか。災害対策と減税の二兎を追うは矛盾した計画。なお、杉並区は間もなく借金ゼロとしているが、返済すべきは区債だけではない。PFI 杉並公会堂などの債務負担行為や、一部事務組合の組合債など、準公債費があることを正しく説明すべき。万が一、元本を毀損した場合、誰が責任を取るのか。本議案の賛否については、少なくとも議員個人の責任を明確にすべき。以上の理由から反対。緊急経済対策。平成17年から実施されている小規模工事契約制度は、実績が伸び悩み、形骸化しており、見直しが必要。区も積極的に雇用を創出する必要がある。環境施策。原発に頼らずに、安全で持続可能な再生可能エネルギーを促進すべき。太陽光発電パネルの設置助成の増額などは評価する。区の土地のおよそ8割が住宅地。環境に配慮した住宅の建設に助成するなど、思い切った施策の展開を望む。福祉関連施設の整備。これまでも繰り返し保育園の増設と保護者の負担軽減を求めてきた。改善した努力は受け止めているが、来年度も800名が認可園の抽選に漏れ、待機児は解消されていない。また、特別養護老人ホームの待機高齢者はおよそ1700名、うち900名が介護度4、5の A ランク。区は新たに300床を確保するが、今後の急速な高齢化の需要に対応できない。障害者施策についてもグループホームやショートステイが不足。保育園、高齢者、障害者施設整備は喫緊の課題。議案について、政権交代の影響もあり、議案の賛否は会派内で分かれる結果となった。議案第22号、平成22年度杉並区一般会計予算。議案第23号、杉並区国民健康保険事業会計予算ほか、特別会計予算に反対。また、議案第4号、議案第5号、議案第9号には反対。その他の議案にはすべて賛成。なお、議案第8号については、高齢者施設悠遊館の改修に伴い、茶室の利用率向上のための改善、バリアフリー化の徹底など、利用者が快適に過ごせるよう、トータルな施設整備を求めて賛成。
本当に必要な分野を十分精査し、重点的に財政支出を。区政杉並クラブ、五十嵐千代。一般会計、各特別会計予算案並びに減税基金条例修正案及び修正部分を除く原案をはじめ、関連諸議案にすべて賛成の立場で意見を述べる。子育て世代への取り組みでは、保育の安全安心プランに基づき、保育施設の拡充、認可保育所の建設助成、私立幼稚園での長時間預かり保育への区の補助制度の創設、区独自の幼保一体型施設であるこども園2園の開設等、保育待機児解消策が取られている。また、 私立幼稚園の入園料助成の増額、保育料の負担軽減等、子育て家庭の経済的負担軽減策を評価する。健やか赤ちゃん訪問は、育児の不安や悩みの解決につながる心強い制度である。育児不安を把握し、早期支援につなげることは、児童虐待防止に大変重要だ。また、東京都作成の父親ハンドブックの活用等、父親の育児参加を促進する取り組みを望む。未来を担う子どもたちへの取り組みでは、全区立小中学校への学校支援本部の設置は、地域全体での学校教育への支援、教員の子どもと向き合う時間の増加、新たなコミュニティの創造に資するものだ。また、特別支援教育の充実のため、学習支援教員の配置の拡充、情緒障害通級学級の拡充、新規事業として就学前の障害児指導の在り方検討が始まる。近年、支援の必要な子どもが増加しており、関連部署が連携し、相談機関等を総合的につなげてほしい。就学前の子どもたちに関して、就学前教育振興ビジョンが策定される。人間形成の基礎を培う幼児教育の観点、社会全体で子どもたちの育ちを支える観点から検討を望む。奨学金等の経済的支援制度について、募集の時期が違う等複雑なため、区民への分かりやすい周知を要望する。障害者の就労支援では、杉並ワークチャレンジ事業は、区役所で知的障害者等をパート雇用し、3年間の就労体験を経て、一般就労への移行を目指すもの。さらに、短時間雇用を実施した企業への助成や、特例子会社の区内誘致にも取り組む等、積極的な姿勢を評価する。予防できる唯一のがんの子宮頸がんワクチン接種で、中学進学者の女子への区独自の全額助成は、国の施策をリードするもので高く評価する。命を守る自殺対策への取り組みでは、自殺対策推進活動により、区内の自殺者数が減少した。今後、自死遺族の方々への取り組み強化を要望する。また、多量に飲酒する習慣のある人への対策や、アルコールと自殺の密接な関係の啓発等も組み入れてほしい。杉並区減税基金条例に関しては、基金の積み立ての財源は、行財政改革の推進等で確保し、区民生活の後退を招かぬよう申し添える。将来的な減税の方法の十分な研究を望む。なお、委員会審議において、我が会派から出された意見、要望、提言に、今後の区政運営での十分な検討を要望する。以上です。なお、区議会生活者ネットワーク、都政を革新する会、無所属、杉並ワクワク会議、無所属区民派からも予算案に対する意見の発表がありました。
新型インフルエンザ対策。杉並区議会では、新型インフルエンザ流行時においても、必要不可欠な議会運営を継続させるため、この度、新型インフルエンザ業務継続計画を定めました。業務継続方針は次の通りです。区議会、業務継続方針、優先業務の考え方、新型インフルエンザ流行時においては、緊急を要する案件に限り、本会議委員会を開催する。また、議員への情報提供、連絡調整等は緊密に行う。それ以外の緊急性の低い業務、例えば各種調査や資料収集、議会図書室の運営等は状況に応じて停止する。施設運営方針、議会等における感染予防拡大防止のため、不要不急の来庁の自粛を要請するとともに、必要に応じて 議員や来庁者に対してマスクの着用や手指の消毒を要請する。また、委員会室の貸し出しは中止する。